涙の書簡と題して榎本先生より説教していただきます。
おはようございます。私たちはアドベントの第3週の礼拝を強行して皆さん方と共に守っております。ろうそくが3本灯りました。クリスマスのメッセージは、光は暗闇の中に輝いているというヨハネの言葉で表されています。光がある。まあ、クリスマスといえばこういうろうそくとかイルミネーションとかそういうライトが一つの象徴にされますが、それは逆から言うと闇を照らすことです。本当の光が来るだっていうその象徴がこのろうそくです。ですからしっかりと暗闇を見ること、暗闇を避けて光を見るんではなくて、暗闇の中に必ず神様が光を灯してくださる。私たちの現実は自分が光らなくてもいい、真っ暗だ、誰も救いに来ない、その真っ暗闇の中に必ず光が来る。その光が来るがゆえに安心してしっかりと闇を見つける、闇を見つめることができる。それがアドベントの期間であります。主イエスは私たちの暗闇の中に光として来てくださった。暗闇の中に、その暗闇を私たちがしっかり見つめるときに、キリストが来てくださることが本当に私たちの中に光となって灯る。今日私たちの周り、世界はある意味で暗闇のない世界と言える。どこ行っても明るい、夜夜中でもどっかこっかに明かりがある。真っ暗っていうのを経験しない。私は小さい頃、真っ暗を経験したことが何回かあります。私の田舎、街灯なんかもちろんありません。9時頃になるとみんな、まあ、家の光も消える。そうすると、まあ、あのお月さんで出たら、お日さんで出たら分かるんですけど、そういうのは出てない時、真っ暗、いつもいつも歩いてよくよく知っている道なのに、川があり橋があり、そういう道なんだけども、真っ暗になるとわからない。手探りでこの本当にあの歩いたっていうか、そういうことを経験しますが、今はそういう場所も経験もなくなっているのではないでしょうか。でそれはただ光ということだけではなくて、いろいろなところにおいて言える。子供が暗闇を経験しない、本当に不安を経験しない、いつも安心、いつもお母さんがいてくれる、いつも誰かが助けてくれる、声をかけてくれる、困ったことがあれば助けてくれる。だから光がいつもどこかにある、大丈夫よ。そういう孤独と静寂と 真っ暗闇というものを経験することがない。まあ原子力発電というのがその光というものの象徴と言えるんじゃないでしょうか。今日の。そしてまたそれが本当に闇を隠してしまう。昨日関西セミナーハウスで京都大学の、 小出先生という先生、原子力の先生の研修会があって私が参加させていただきました。あの先生の話を聞いて本当に恐ろしくなる。本当に大変だよ。でも先生が原子力がこんなに大変だということを言えば言うほど孤立する。で、原子力委員会からも外された。安全委員会からも外された。大変だということを言うと安全委員会から外される。そういえば最近、まあ、オリンパス黒字って言ってたけど実際は赤字だったんだ。大東亜製紙の副理事長さん、東京電力、オリンピックの金メダリスト、いろんな不祥事がこう見えてきます。でみんな光なんです。みんな強いんです。そしてそれをダメというこの闇を見せる人がいなかった。私はああいう問題が起きてくるときに東京電力をはじめですね、オリンパスでも大東亜製紙でも金メダリストのあの選手がですね、その女子のハラスメント、セクシャルハラスメントをした、酔っ払ってる女の子をどっかに連れて行ったっていうことなんですけど、とんでもない。そして解説者もとんでもない、とんでもない、信じられないと言ってますが、私おそらく同じ穴の無地なんないか思って見てるんです。あの周りにおった人がなんで止めなかったんだ。もう歩けないような本当に意識朦朧としている女の人を任せて、他の人はみんな帰って二人だけにしてしまう。同じ女の子もいただろう。私連れて行きますから先輩どうぞ帰ってください。どうして言わなかったんだ。で、そういう言えない状況。オリンパスでもそうでしょう。大東亜製紙でもそうでしょう。ものすごい派手でかっこよく力強くきれいに見せる。そしてそれダメよ、それダメ、嫌ですっていうことを言うと、とんでもないやつだとなる社会が光の社会じゃないでしょうか。これ大変だよ、やめとかないと大変なことになりますから。このこれ闇なんです。そんなこと言うの嫌われるんです。きっとああして自分が被害者になった人も、私先生からこんな被害を受けましたって言うと、その加害者よりも被害者の方がひどい目に遭うでしょう。だから言わない。みんなあっても黙ってる。私だけ辛抱すればいいんだ、そう思ってんじゃないでしょうか。それがそして光を灯すんです。明るそうにするんです。だから本当の闇を知らない。子供も本当の闇を知らないから本当の光に出会えない。信じるいうことができない。口先だけ、表面だけ取り繕っておきなさいよっていう処世術はいろいろ聞かされるけれども、 本当に闇に耐えて、そして必ず光が来るんだということを信じられない、そういう私たちの社会じゃないか。静寂とか暗闇とか、それに耐えられない。闇は辛いこと、不可解なこと、責められること、孤立すること、祝福とは反対のことがある。できれば避けて通りたい事柄です。で、私たちが今アドベントが送られているっていうことはどういうことか。それは皆さんしっかりと今私たちを取り巻いている闇に目を向けなさいっていうことだ。安易な光を持って慰めたり満足したり解決したりしなさんな。不妥協で必ず光が、本当の光が来るんだからと思えば思うほど、自分の中にある、自分の家族にある、自分の職場にある、自分自身にある暗闇をしっかり見つめること、それがこのアドベントの期間であります。使徒パウロはキリストの光を光らとしつつも、具体的にコリントの教会の人たちに大きな誤解を受けていました。もうそのことで夜も寝られないような悩みに悩んでいた。教会には深刻な分裂も起こっていた。だからパウロはコリントの教会との和解を求め、そしてその可能性があるかどうかということで不安でした。彼はトロアスで伝道をし、それ成功したんですけれども、テトスに会えなかったのでコリントに行こうと思っていたのですけれども、予定を変更してマケドニアというところに出かけます。この時使徒パウロの権威はボロボロでした。パウロに悪意を持つ人はとんでもないことを言い、彼を陥れようとしました。教会では不道徳なことが大手を振って歩いており、行われ、それをかえって新しい教えのように説く人たちがいた。だからそれをいけないよなんていうことを言うことは分裂が生じるから言わないときましょう。そんなこと言ったら波風立てるからやめときましょう。そう問うこと自身が孤立と反感を買っていたのです。彼らは闇を恐れました。光を愛して闇を恐れた。そんなこと言ったら家が立ち行かない、商売できなくなる、教会の中で孤立する、みんなからのけもにされる、そういう闇を恐れました。その時パウロが書いた書簡が涙の書簡なんです。すなわち、あなた方はそれでいいの？間違ってるじゃないの？こんなことは世の中だって許されないわよっていうことを涙ながらに書いた書簡が涙の書簡、あのようなことを書いたってあります。嫌われる、好かれたいですよ、そらみんな。パウロは コリントの教会の人たちのことを心配しているから、コリントの教会の人たちが自分を本当に心配し愛してくれているとはもう嬉しいです。私なんかでも、先生いい説教してくれてありがとう言ったらどんな嬉しいか。そういうこと言う、あるところで言うたらですね、ものすごく恨まれて、先生あんなこと言うたから、金持ちは天国行けないって話したことあるんです前。こう言ったら金持ちがいたんですそこに。私のことを言うたら、えらい怒られました。私は金持ちだ、だから先生は私が天国行けないって言ったんでしょう。えらい言われます。それの聖書にそう書いてあるんだから、私が言ったわけじゃないよ言っても、全然。だから、話し合って言ってほしいですよ、そら。そやけども、聖書に書いてあったら言わなきゃいけないでしょ。パウロは、現実を見て、今これは、ここのコリントの教会、このまま行ったら本当にダメになる。と思ったから、書簡を書いた。書簡を書いた、その反応が、どうかということはものすごく不安でした。そういう状況でこの手紙が書いているんです。先ほど読んでいただきましたところでは、もし二節に、もしあなた方を悲しませとすれば、私が悲しませる人以外の一体誰が私を喜ばせてくれるでしょう。あのようなことを書いたのは、こちらに行って喜ばせてもらえる人たちのはずの人たちから悲しい思いをさせられたくなかったからですと書いてある。あのようなこと、それは厳しいことなんです。厳しいことを書いたのは、それであなた方を悲しませるためじゃなくて、本気になってあなた方が良くなり、本当の光を見つけてくれたら一緒に喜べる、それを確信してるから私はあの手紙を書いたんだというわけです。パウロに対する批判はいくつかあります。コリント行きを変更したことは無定見である、彼の手紙も福音の不明確であり、も福音も不明確であり、人につまずきを与えるものだ。パウロは悪賢くて教会のから騙し取っている。面と向かってはおとなしいが、離れていると気が強くなる。弁舌は拙い、彼はそもそも人じゃない、などなど、パウロに対する批判が彼の手紙を見て余計に油を注いだ。で、彼のことをめぐって教会の中では大変な混乱が起こっていました。そういう中に彼は激しい怒りにも似た涙の書簡を書いたのです。その内容はコリント第2の手紙全体にあるように大変厳しいものだった。何を頼りに私たちは生きていくのか、人の評判か、物質か、そうじゃない。何を根拠にして立つか、それはイエス・キリストを置いて他にない。そのことをパウロは彼らに厳しく問い、また示していったのであります。誇りとするのはキリスト一人であるのに、その教会はなんとそこから本質からそれてしまっていることでしょう、ということを涙ながらに書き攻撃したのです。パウロがこの涙の書簡を書いた理由は、先ほどお読みしましたように、あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して溢れるほど抱いている愛を知ってもらいたい、知ってもらうためです、と進めています。溢れるほどの愛があるから、あなたを悲しませるような 一見あなた方からものすごく恨まれるようなことを書くんですということです。キリストにつながる者がどんなに苦労しようとも、人々から一時的にどんなことを言われようとも、今の評価やその状況とは関係なしに、必ず神様が栄光に変えてくださる、そう確信しているから責めるんです。だから闇に目を向け、闇をぶつけるんです。先週の金曜日、ここで毎月1回しているミニアシュラムというのがありました。そこで聖書を読みましょう、示された日課があったんです。そこでみんな聖書を読み出しました。イザヤ書の5章でした。25章5節から30節まで、クリスマス前にここを読むっていうところです。そこはすごいことが書いてあるんです。クリスマスとあまりにも隔たったことが書いてるんです。それはどういう内容かと言いますと、なぜこんなところをクリスマスなのに、なぜこんなところを読めっていうんですかいう、その人たちの意見も少なくありませんでした。こういうことが書かれていました。イザヤ書の5章にはですね、それゆえ主はご自分のために向かって激しく怒り、御手を伸ばして彼らを打たれた。山々は震え、民の屍は悪田のように巷に散った。しかしなお主は怒りをやめず、御手は伸ばされたままだ。がずっと始まるんです。主の民ですよ、よその民じゃないんですよ。自分の民に向かって激しく怒った。そしてこうあります。その日には梅の轟音のように、主は彼らに向かってうなり声を上げられる。主が地に目を注がれると、見よ、地が、闇が地を閉ざし、光も黒雲に黒雲に遮られて闇となる。すなわちイザヤは闇に目を向けろって言うんです。みんなは平安平安って言ってたんです。他の預言者は平安平安、平安がないのに平安平安言ってたんです。そうすると王様から喜ばれたから。しかしイザヤは、今国が向かっていることをしていることはとんでもないことです、だから神様は必ず怒られる、その暗闇にしっかり目を向けなさい。これがクリスマス、アドベントの言葉だったんです。私たちはこれを聞いて本当にどう受け止めたらいいのかと思いました。しかし私は今日の聖書の涙の書簡と合わせてですね、闇に目を向けるということがいかに大事かということを教えられました。教育の場でですね、私は教師してた時に、一人の生徒をめぐって時に激しいやり取りがある。かたくなで心を閉じて、決してあの生徒の悪行を許さない。無駄教の教師に出会う。そういうのが悪やないかい、そう思って 私はもうちょっと優しくすれと言いたくなるんです。でも会議だから一生懸命しているうちにですね、本当の彼がやっぱり見えてくるんです。で彼はこう言います。この最後は許してやろう、なんだかんだ言っても結局許してやったらいいんだと思って厳しくしてたら本当に厳しくなれません。子供はそこをちゃんと見抜いております。だから子供を本当に指導しようと思うときには心からこの子供はダメ、このことが曲げられないと本気でこの子を退学させるっていう、本気でそう望まないと出会えません。犯した過ちをしっかり見つめさせること、暗闇をぶつけることです。救おうとしない、本気で来る暗闇をぶつける。そうするとその子供の中の力が出てくるんだ。最後の手を離して無責任になる、信じることはそこから始まると言いました。私はそれ本当そうだなと思う。私たちが光になろうとするんです。私はキリストになろうとするんです。違うだろう。私は今本当に日本中が病んでいると思います。福島の人たちはこの寒い空、自分の家を追い出されてるんですよ皆さん。子供たちは外で遊べない。私たちは本当に子供を守らなきゃいけないと思う。私なんかもう70歳になったら放射能なんてちょっとぐらい浴びたら大したことないかもしれない。昨日の話聞くと乳児や幼児、妊婦、私たちの200倍近い害のを受ける、同じものを受けたらその影響が200倍近くなる。だから私たちは本当に気になって日本の子供たち、福島のあの本当に家を追い出され、そこもう住めなくなるじゃないですか。それのにまた安全安全安全安全なんて言ってたらあかん。私は必死になってこれは闇だという本当に声が必要だと思います。そしてその向こうにですよ、必ず本当の光があるんだ、本当の喜びがあるんだということを信じる。だから闇を見るんだ。闇を見たら、そんなこと言うたら揉めるから、そんなこと言ったら辛くなるから、暗くなるから、社会がダメになるから、そんな心配することない、今大変なんだぞ。そのことを私たちは正直に見つめ、だってそこで働いてるんだよ、職業なくなるんだよと、そういう人いっぱいいます。だから闇を隠して光ばっかり見ようとする。しかしそれが実は私たちの罪なんだ。神様が光をくれる。100年、200年、1000年、子供たち、そのところに私たちは目を向けて、キリストは必ず光をくださる。だからイザヤが言うように、見よ闇を。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちは罪の家に本当に暗闇に置かれますが、なお悔い改めもせず、なお主の前に 傲慢で罪にまみれている自分を覚えます。どうぞ私たちが本当に悔い改めて神様のご栄光を見るものとさせてください。神様が光ってくださることを信じるものにならせてください。この世にある暗闇を主よどうぞ主の光において照らしてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。